13年前に日本から移住して以来、私たちがどれほど物を溜め込んできたのかを見てびっくりしています。物が多いですね。私はいつか必要になるかもしれないと思って物を捨てない傾向があります。例は使わないものを処分するのが私よりも上手です。そんな私たちに刺激を与えてくれたのが、こんまり式の片付け術です。近藤麻理恵さんは、片付けるときに、ときめきを感じなくなったものをどうやって手放すかを解説してくれています。実際使わなくなったものを処分するとすっきりしますね。私は自分を取り巻く多くのものが自分の考え方と関係あることに気づいてきました。ちょっとした本の束をリサイクルショップに持っていくと、それを決めただけで心の中の蜘蛛の巣を払ったような気がしますね。これが今日のテーマである神と中心として生きるにつながっています。私たちの信仰生活は様々な考えが邪魔をして、イエス・キリストに心を寄せることができなくなってしまうことがよくあります。メノナイト教会では伝統的にイエス・キリストに集中してシンプルに生きることを重視してきました。お金をかけて飾り立てた立派な大聖堂を拒否し、飾らないシンプルな建物で礼拝する方を選びました。教会とは建物ではなく、そこに集う人々のことを指すと考えるからですね。多くのメノナイトは、華やかな服や車、周りの社会が価値あるとするものを拒否しました。現在でも、オールドオーダーメノナイトやフッター派、またアーミッシュは、周囲のこの世的なものからの分離を強調しています。しかし、どこで線を引くかはグループによって違っていますね。ある人たちは家に電気を使わず、ある人は車を持たず、冬でも馬と馬車で移動することにしています。世界に散らばる私たちのメノナイト教会のグループでは、ここまではしませんが、周囲の社会よりもシンプルな生活をするようにしていますね。私たちは周りの人たちに遅れないようにと、どんどん物を買ったりしないように努めています。その代わりに、神様や周りの人々との関係にエネルギーを注ぐようにしています。預言者イザヤは、シンプルな生活の焦点をこう表現しています。志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。それは神に信頼することに集中した生活です。フィリピーの信徒への手紙では、使徒パウロが同じようなことを言っています。私は後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。パウロは自分がまだゴールに到達していないと考えていますね。イエスに従う者は皆、 道の途中です。人生のさまざまな課題に直面する中で、私たちには常に成長の余地があります。パウロは自分がキリストにあって成長していくとき、そこに苦しみもあることも知っています。しかし神様がイエスを復活させてくださったので、パウロは神の復活の力がどんな苦しみよりも強いことを知って、それを知った上で生きていくことができます。神は死よりも強いです、ね、強いのですね。キリストがパウロを自分のものとして暮らさったように、パウロは今キリストを自分のものにしようと努力しています。パウロはどのようにして自分の人生をキリストに集中させているでしょうか。まず第一に、自分の背後にあるものを忘れようとします。過去の実績にしがみつかないようにするのです。私たちはもう神様のために十分やったと思ってゆっくりしたいかもしれませんが、パウロは自分の成果に満足しないと自分から進んで決めました。重要なのは、神は今ここで私たちをどこに導いておられるかということですね。私たちの中に置かれた神の目的はまだ達成していないのです。第二に、パウロは先にあるものに向かって手を伸ばしています。ギリシャ語の原文では、スポーツ選手がゴールのテープを目指して前に向かって一生懸命に走るような意味になっています。シンプルな生活とは、集中力のある生活です。自分の気を散らす過去のものを手放し、イエスに従おうというゴールに集中する人生ですね。ヘブル人への手紙の著者は12章で同じようなイメージを使っていますね。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために十字架を忍ばれました。イエスは私たちが従うべきお手本であると同時に、それを実行するための力を与えてくださる方でもあります。私たちは時に困難に直面しています。イエスはその忠実さゆえに十字架の上で死なれました。その後、神様はイエスを祝福し、すべての人の主として新たな命を与えて復活させられました。私たちはイエスを通して自分たちの罪を許されました。そしてイエスの霊は私たちの中でこれからも働かれるのです。問題は、御霊の声が私たちが毎日考えている他の多くの事柄の中に紛れてしまうことですね。毎日私たちの心の中に妨げとなる考えが起こります。これはまとわりついてイエスに従う者として成長しようとする私たちの努力を遅らせる重荷や罪です。しばしば私たちの思考はあらゆる種類の雑念で満たされています。息子との会話の中で、 私は正しいことを言っただろうか。弟を励ますには何と言えばいいだろうか。今仕事をするべきか、それとも一休みするべきか。誰かに電話をかけるべきか、それとも掃除機を持ってきて片付けを始めるべきか。どちらを先にやるべきか。常に決断しなければならないことが多く、特にその日の第一の目的がはっきりしていない場合には、迷ってしまいがちですね。しかしイエスを人生の中心に据えるなら、もっと自然にすべてのことが収まることでしょう。祈りによって、一日の中での優先順位が明確になるので、今やるべきことと後でするべきことを決めるのが容易になります。私たちはやるべき良いこと、やるべき重要なことで人生を埋め尽くしてしまい、最も大切なこと、つまり神との関係を深めるために必要なことをやらなくなってしまいますね。シンプルに生きるということは、最も良いことを受け入れるためならば、たとえ良いことに対してでも、ノーという自由があることです。私の場合、一つのことに深く集中するのが好きです。問題は、集中のあまり、もっと大切なことを忘れてしまうことがあることですね。私はメッセージの準備に没頭して、牧師には説教だけでなく、他にも大切なことがあることを忘れてしまいます。日曜日のメッセージだけでなく、さまざまな形で人々とつながる機会を得て、成長していけるように祈っています。またメッセージの準備をしていると、家族との触れ合いを忘れてしまったり、夜更かしをして睡眠不足になってしまったりすることがありますね。これは毎回最高のメッセージを準備したいという心の底からの強い思いがあること、それがあるからだと思います。しかし、神は私が最高の日曜日のメッセージを作るために家族や健康、人との関係をおろそかにすることを求めているのだろうかと問いかけてみると、それは違うとわかります。そこで自分の本来の目的を見直す必要があります。実を言うと、私は他人からどう見られているかを気にしすぎるところがありますね。自分のことを気にしていると、神様にもっと近づくことができなくなってしまいます。神はイエス・キリストの道にもっともっと集中するために、私を召されておられるのだと思います。私は自分自身に関する強いこだわりを手放すことについては、まだまだ至らないのです。そして神様が私の自己中心的な考えを手放すのを助けてくださることで、神様へのフォーカスがよりシンプルで明確になりますようにと祈るのですね。人生のレースを走っているとき、私たちの焦点はどこにあるのでしょうか。自分自身でしょうか。罪は私たちの自己中心的にさせます。多くのクリスチャンは、神が自分の人生の中心ではなく、端っこに押し合っています。 クリスチャンの中には日曜日にしか神様のことを考えない人もいます。多くのクリスチャンは自分が困っているとき、助けを必要としているときにしか神のことを考えません。テサロニケ人への手紙、第一の手紙5章17節には絶えず祈りなさいとありますね。これはできるだけ神に焦点を合わせるようにという励ましです。良い時も困難な時も神への意識を高めるためには訓練が必要です。しかしキリストへの信頼をもって一歩一歩を歩む努力は喜びに満ちた冒険ですね。ある作家は自分がどれだけの時間を祈りや神への思いに費やしたかを記録していました。毎日日記を書きながら、その日に神様と過ごしたと思われる時間の割合をページ一番上に書いていました。 50% の日もあれば 10% の日もありました。日々の仕事をしながらどれだけの時間を神への思いに集中できるかというのは興味深い試みでした。最大の課題の一つは、すべての行動において神の臨在を実践することです。17世紀カルメル会修道院の料理人だったブラザー・ローレンスは神の臨在を実践していたことで知られていますね。彼はかつてこう言いました。私にとって仕事の時間は祈りの時間と変わりません。私の台所の騒音と喧騒の中で何人もの人が同時にさまざまなことを求めて叫ぶ中で、私はひざまずいて祈っている時と同じような大きな静けさの中で神を自分のうちに持ち続けています。彼は礼拝だけでなく、すべての行動において神の存在を意識するように努めました。私たちも、ジョギングをするときも、テレビを見るときも、テキストを送るときも、洗濯をするときも、何をするにしても神を中心に置くように努力する必要がありますね。ではどうすればキリストに焦点を合わせることができるのでしょうか。ある人はまず自分のことを考えないようにしようとしますね。しかしそうしようとすればするほど自分のことを考えてしまうことになりますね。そうではなく、私たちがすべきことはイエスを見て自分の人生において神の国を第一に求めることなのですね。神の導きと他の人々のための短い祈りで思いを満たしていくと、それが自分自身のことを考えることと置き換えられています。置き換えられますね。祈りながら神様にも精一杯従いたいと思うようになります。まことの祈りは私たちの人生と祈りの対象となる相手の人生を変えます。それは私たちの行動に証となって現れます。ヘブル人への手紙、その箇所に、今日の箇所ではなくて、ここに書いてあります。今日、もし御声を聞くなら、 心を頑なにせずとありますね。新しいことに踏み出すには勇気が必要です。しかし私たちはみんな罪人ですから、失敗することもあるでしょう。その時、立ち上がって前進する準備をしなければなりません。失敗することはあります。学ばなければならないのは、失敗した時に告白して神のもとに戻る習慣ですね。戻ることです。多くの場合の失敗は、神が導いてくれるのを待たずに先走ってしまうことが原因ですね。座って祈ることと従順に行動することは同じコインの表と裏なのです。両方が共に働く必要があるのですね。サッカーのリチャード・フォースターはシンプルさの自由について多くのことを書いています。彼はシンプルさを目指す旅 には、つきものの覚悟についていくつか語っています。シンプルであることは、内面的なものであると同時に、外面的なライフスタイルでもあります。外側に現れるのは自分の内面から出てくるものであるべきです。シンプルに生きることは神からの贈り物であると同時に鍛錬でもあります。私たちの努力は必要ですが、その一方、神の恵みによらなければシンプルに生きることはできません。シンプルに生きることは単純であると同時に難しいことでもあります。私たちがシンプルな生活の中で成長していこうとするとき、苦しいときや困難なときもあるでしょう。ですが、シンプルな生活がいかに自然に神の贈り物として受け取られるかを実感することもあるのです。また集中を妨げるものを手放してシンプルさを追求する際には質の良さも理解してバランスよく制限しなければ行う必要があります。ごめんなさい。バランスよく制限しながら行う必要がありますね。私たちは肉体を持った存在であり、生きていくためには衣食住をはじめとする物質的なものが必要です。その一方で集中を妨げる余計なもの、その余計なものをたくさん溜め込むことは制限しなければなりません。シンプルな生活とは、イエス・キリストへの信頼と集中の生活です。このような生き方を大切にすることです。神が与えてくださるものがどれほど大きいかを深く知ることができるので、失敗せずもっと分かち合うことができます。今あるもので足りると感じるようになるでしょう。私たちのアイデンティティは、より良い車や最新の携帯電話ではなく、学歴や家柄でもありません。私たちのアイデンティティは、神にしっかりと固定されているのです。祈りましょう。Let's pray.主よ、人生はとても複雑に感じられます。 あなたの声が私たちの考えの中のさまざまな騒がしい声の中に紛れてしまいがちです。しばしば自分自身を人生の中心に置き、助けが必要な時にしかあなたを呼ばないことを告白します。私たちを許してください。私たちの信仰についての考えが複雑になりすぎたことをお許しください。子供のように単純にあなたの愛を受け入れるように招いてくださってありがとうございます。愛する神様、私たちの集中を妨げるものをすべて手放すことができるように助けてください。イエス・キリストにあるあなたの天からの招き、その天からの招きに応えたいと願っています。物質的なものではなく、あなたにしっかりと信頼を置く勇気を与えてください。私たちの考えがますます御心に近づきますように、このパンデミックによる生活の変化があっても、何があっても、あなたが私たちの中で働いていることを信じることができますように、そういうこともできますから感謝します。キリストの皆によってお祈りします。アーメン。